猫。大学3回生の春だった。正確に言うと2回生が終わり、3回生の最初の授業を迎える前の短い春休み中のことだ。その頃俺のオカルト道の師匠は知らない間に我が大学の司書の職にありつき、もう僕の教えることはないなどと言いながらこの春に大学院を卒業していた。その頃師匠は俺に心霊スポットに行くような実地訓練を施すよりも昔話ばかりをするようになっていた。師匠自身がオカルト道の弟子としてオカルトにどっぷり浸かり始めた慣れ初めの話だ。その昔話の中ではまるで一回生の頃の俺のような初々しい師匠がその師匠であるかなこさんという女性と毎日のようにオカルト三昧の日々を送っている。どの話も信じられないような体験ばかりだ。それを懐かしそうに、そしてその時の恐怖を思い出したような畏怖の表情をかすかに浮かべながら師匠はとうとうと語った。まるで自分がオカルトの道から身を引くためにオカルトの知識体験をすべて俺に伝承しようとしているかのようだった。しかし師匠の誤算は、師匠がかなこさんに抱いていたような執念が俺にはなかったところにあった。その差が生まれている要因は明らかだ。俺は師匠に憧れの感情を持っていたが、師匠がかなこさんに持っていた感情はそれだけではなかったということだ。俺は不肖の弟子ではあったが、せめておっさんの昔話には付き合ってやろうと耳だけはいつも傾けていた。その師匠が春休みのある日、俺を呼び出して街中の雑居ビルに連れて行った。人通りの多い路地から一本入った通りで、普段は寄りつかない場所だった。俺には見覚えがあった。地元のオカルトフォーラムである灰の夜明けのメンバーだった京介さんのバイト先だ。大学1回の秋頃に師匠が嫌がらせで身の笠を着て突撃しようとしたことがあった。そのいたずらの開始直後になぜか師匠のテンションが急降下して、あっという間に京介さんに追い出されたのだった。あれ以来だ、雑居ビルの1階にその京介さんのバイト先だった喫茶店ボストンが今も変わらずに看板を出していた。師匠は喫茶店ではなくビルの上の方の階を見上げた。2階は消費者金融の看板が出ている。3階の窓には服部調査事務所の文字。その頃は俺も師匠から多くのことを聞いていた。服部調査事務所の前身は小川調査事務所という名前で、在りし日のかなこさんや若かりし日の師匠が調査員のバイトをしていたこと。それもただの更新所の仕事ではなく、お化けと呼ばれる奇妙で不可解な依頼ばかりをもっぱら引き受ける特殊なバイトだった。俺は師匠からそこでの冒険談を聞かされるたびにその調査事務所に興味を覚えていた。ただ一人で勝手に覗きに来るのは師匠が自ら近づかないことで守っている聖域を汚すような行為である気がして自重していたのだった。どうしてここに？思わず尋ねると師匠は、まあ一度くらいはな、と言ってビルの入り口に向かった。カンカンという安っぽい音のする階段を上がり、3階のフロアにたった一つあるドアをノックする。どうぞ。中からの応答に師匠はドアを開けて、お久しぶりですと挨拶をした。俺もそれに続く。小綺麗なオフィスだった。デスクが4つ、そのうちの奥のデスクに男性が座っている。メガネをかけていて背筋のピンと伸びた人だった。その細められた目つきにはこちらを寝踏みするような冷たさが感じられる。僕の弟子です。改めてそう紹介されると妙に恥ずかしい。頭を下げながらうわーと言いそうになった。しかし師匠と男性の間にはそういう言葉が通じる雰囲気があったようだった。表情をピクリとも変えず男性は立ち上がった。 服部所長だ。師匠の紹介と同時に服部さんは右手を差し出してきた。師匠の昔話の中で忍者と呼ばれていた人だ。握手を済ませると応接用のテーブルに着くように促された。で、どういう風の吹き回しなんですか、あなたがお化けを引き受けるなんて。服部さんの切り出した言葉に俺は驚いて師匠の顔を見た。師匠は俺と服部さんのどちらに対しての罰の悪さなのかわからないが、とにかく後ろ頭をかいて、ああと口にした。まあ僕ももう就職したし、こいつに僕がやってきたことを一度見せておきたかったんですよ。お化け専門の調査員がいるっていう噂は未だにこの業界にありましてね。彼女が死んでからもう何年も経つのに、人づてに聞いてここへ訪ねてくる人がいるんですよ。私がオーナーから事務所を預かった時、真っ先にあなたに連絡しましたよね。また来てもらえないかと。あの時はすみませんでした。断ってしまって。でも連絡をいただいた時にはもう僕の中では終わったことでしたから。終わったことということなら私にとっても終わったことです。お化け事案なんてものは、そんな依頼を引き受けることができる人間がいない以上、それはただの不良案件ですよ。服部さんはニコリともせずに師匠の目を見つめながら続けると、言いたいところですが、これが金に換えられればと思うことは今でもあります。奇妙な依頼人にお引き取り願うたびに。応接テーブルの上に一枚の写真が差し出される。50歳くらいの女性が三毛猫を抱いてこちらを向いている写真だった。ご要望のあったお化けの依頼ですよ。つい先日お断りをしたばかりでしたが、あなたからお化けの調査を引き受けたいという電話を受けてすぐに連絡を取りました。やっぱりご相談に乗れるかもしれないと。この依頼人はお世話になっている方の紹介でしてね、恩を売っておきたいというのもあります。師匠がお化けを引き受けるのか、あの何度も聞かされた昔話のように。俺は信じられない思いで師匠と服部さんのやり取りを聞いていた。依頼人は野原静江さん、51歳。独身で市内の一軒家に三毛猫と二人暮らし。最近家の中で何も異常がないのにガラスが割れる音がするなどの怪現象に悩まされているそうです。原因を突き止めて怪現象を防いでほしいというのが依頼内容です。どうですか？できますか？まあ、多分。師匠は全く気負った様子もなくぼそりと言った。服部さんはソファーに深く座り直して息を吐いた。私は幽霊なんて見たことがありません。存在も信じていない。あなたたちがどのような力で問題を解決しているのか正直よく分かっていません。ですがあなたの力が彼女より劣っていることは分かります。それでもできると。さらっと毒を吐いた。服部さんは意図的に師匠を挑発しているわけではないようだ。ただ冷静に分析しているように見えた。師匠はその言葉を聞いてどこか嬉しそうな表情を浮かべた。あの頃の僕じゃありません。見るだけなら多分あの人にも負けない気がします。だから何とかしてきますよ。服部さんは師匠の言葉を吟味しているようだった。ああ、それでも僕の方が劣っているという評価は間違いなく合っていますよ。僕もそう思います。あの人に勝てるのは誰もいない。師匠の言葉には暗い炎が揺らめいている。俺はその言葉に思わず耳を塞ぎたくなった。いいでしょう。ただし報酬は成功報酬です。その代わり彼女がもらっていた額と同額を出します。あの頃のあなたがもらっていたようなスズメの涙ではありませんよ。 それを聞いて師匠はにやりと笑って言った。フクロウの涙でしょ。その翌日、俺と師匠はスーツを着込んで住宅街の一角にある家の前に立っていた。二階建てで小ぶりな庭がある簡素な家だった。師匠がインターホンで来意を告げる。俺は隣の師匠の格好を改めて眺める。似合わない。っていうか、スーツなんて持っていたのか、この人。そんな感想を抱いていたが、考えてみれば大学図書館とはいえ就職できたのだ。スーツくらいは持っているだろう。俺も人のことは笑えない。大学3回生になろうというのに、全く就職活動のことなど考えていない俺は、リクルートスーツなど持っていない。入学式で着たスーツを引っ張り出してきて、まだサイズ的に入るのかどうか、おっかなびっくり着てきたところなのだ。師匠が言うには、更新所なんてうさんくさい業界だけど、だからこそ身なりだけはちゃんとしておいた方がいい、とのこと。いつもホットパンツ姿でうろうろしているイメージがある前任者のかなこさんのことを引き合いに出して、あれはどうなのかと聞いてみると、あの人は天性の人たらしだ。真似をすると痛い目を見る、と言った。確かによく無礼な態度をとっているのに、年配の人にやたら好かれている印象がある。それもこれも師匠からの伝聞だから、どこまで本当なのかはわからないけれど。はい。玄関のドアが開いて女性が出てきた。依頼人の野原静江さんだ。散らかってますけど、と招き入れられた家は全くそんな様子はなく、玄関も廊下もきれいなものだった。スリッパを履いてから案内されたリビングも家具がよく整理されていて、余計なものは一切ないような印象だった。ただ一点を除いて。そのことについて尋ねる間もなく、おかけになってくださいと促された。言われるままにソファーの前のテーブルについて自己紹介をするとき、師匠は名刺を出した。以前使っていた坂本という偽名の名刺だ。そういえば昨日服部さんに渡されていた。まだ残っていたんだなと思っていたが、よく考えると師匠がそれを使っていたときは事務所の名前が変わっている。それはまずいと思ったときには野原さんの手に渡ってしまった。しかし横から覗き込むと、ちゃんと服部調査事務所になっている。昨日師匠が訪ねる前に服部所長がわざわざ作っていたのだろうか。いや、違う気がする。いつ師匠が依頼を受けるようになってもいいように以前から準備していたのではないか。そのいつ戻ってきてもいいというメッセージを込めた名刺を受け取った師匠は何を思っただろうか。こっちは見習いの、と師匠に振られ、岩崎です、と頭を下げた。もちろん偽名だ。早速ですが、詳しいお話をお聞かせ願いたいのですが。師匠が切り出すと、野原さんは不安げな様子で話し始めた。私、お恥ずかしい話ですが、結婚もせずこの年になってしまって、この通り猫と二人暮らしなんです。あ、この子は豆と言います。女の子で今年で5歳になります。野原さんはソファーの上で猫を膝に抱いている。写真で見た三毛の子だ。よほど可愛がっているのだろう。猫も懐いた様子でおとなしく座っている。この家は持ち家で、野原さんは商社で事務職をしていると自己紹介をした。見たところお金には困ってなさそうだった。この頃は物騒なことも多いでしょう。一人暮らしをしているといろいろと心細いこともあります。でも、豆がいてくれて私本当に助けられています。一人じゃないって思えて心が楽になるというか、でもこの1ヶ月くらい怖いことが立て続いて起きたんです。最初は夜中、そろそろ寝ようかというところに突然2階から窓ガラスが割れるような音が響いたそうだ。びっくりして恐る恐る2階に上がると、どの窓も割れておらず、全く異常はなかった。 おかしいと思って家中の窓や台所のガラス製品など確認したが、割れたものは一つも見当たらなかった。うとうとして寝ぼけていたのかもしれないと思って気にしないようにしていたが、数日後にまた同じことが起きた。何も割れていないのに家の中からガラスが割れたような音が聞こえたのだ。それだけでは終わらなかった。ガラスだけではなく、何か大きな家具が倒れたようなバタンという音や、ドアが乱暴に閉められたような音も聞こえるようになったという。ドアは最初から閉まっているし、倒れた家具もない。それどころか最近になって、何か視線の端をすっと避けるような影を見るようになったそうだ。
影？
ええ、はっきりとは見えないんですが、廊下へすっと動いて消えたり、階段の方へ何かが上がっていくような影を見たり。
なるほど、完全にお化け事案だ。普通の更新所や探偵事務所に持ち込んでも相手にされないだろう。まして警察なんかには相談できない。そう思っていると師匠がゆっくりと尋ねた。
失礼ですが、以前から霊感というか、そういう不思議なものを見たり聞いたりということはあったのでしょうか？
いえ、ありません、全然。
野原さんは目の前で手のひらをブンブンと振る。
子供の頃祖父が死にまして、法要の後精進落としでお食事をいただいていた時、その死んだ祖父がスーッと廊下を通ったそうなんです。親戚一同驚いたそうですが、私栗きんとんを食べるのに夢中で、一人だけ気づかなかったくらいで。
栗きんとんですか？俺は思わずそう聞き返した。
それは親戚が集まった時の鉄板ネタになりそうな話だ。多分今でも話題にされて笑われているのだろう。
なるほど。ちょっと中を見せていただいていいですか？
ええ、どうぞ。
師匠と俺はそのガラスが割れたような音がしたという2階に案内された。部屋が2つと小さな物置があったが、どの部屋の窓も普通の窓ガラスで、特におかしなところはなかった。そのうちの一つはベランダに続いている。一応外に出てみたが、ごく普通のベランダで、音を立てそうなものは何もなかった。
師匠、何か感じますか？
小声でそう聞いてみたが、返事はなかった。続いて1階の台所や各部屋を見せてもらったが、そこでも取り立てておかしなところはなかった。昼間だからだろうか、もしかすると夜にもう一度出てこないといけないかもしれない。面倒だな。ただ俺は一点だけ、家に入った時にすぐに目に入ったものが気になっていた。それは目張りだ。柔らかい厚手の絨毯生地のようなものが、家の廊下や室内の壁をぐるりと巻くように貼り付けられている。そのことを廊下で尋ねてみると、野原さんは、
ああ
と言って、豆と猫を呼んだ。
にぃと言いながら猫は走ってくる。
野原さんの足元に来ると、スリスリと頭をこすりつけた。野原さんは猫を抱き上げながら言った。
この子は目が見えないんです。
ああ、それでか。納得がいった。さっき飼い主の膝に座っている時は心地よさそうに目を閉じているだけに見えたが、抱き上げられた猫の両目は今も張り付いたように閉じたままだった。
なるべく障害物がないようにと家具の位置には気をつけていますが、何しろ走り回るものですから、しょっちゅう壁に頭をぶつけるので、怪我をしないようにこうして家中に緩衝材を貼っているんです。
さっきも呼んだら走ってきましたけど、目が見えないようには思えないですね。俺は感心して猫の顔の前に指を持っていった。猫は飼い主に抱かれたまま顔を伸ばし、目を閉じたまま鼻先でその指の匂いを嗅いだ。
この子にとっては見えないのが当たり前ですから、音とか匂いとかでいろいろなことがわかるんでしょうね。あと家の中のことはだいたい記憶できているんだと思います。ご飯とかトイレの場所も間違えずにスイスイ歩けるんですよ。 豆と言いながら野原さんは小さな布のボールを投げた。そのお手玉のような赤いボールは中に鈴が入っているようで、リンリンリンと鳴りながら廊下を転がっていく。猫はその布ボールを追いかけて走る。そしてすぐに捕まえて前足で弾いて遊び始めた。でも興奮するとわからなくなるみたいで、あ、ほらぶつけた。豆は廊下の壁にぶつかったが、そんなことお構いなしに転がるボールを追い回している。俺はそれを見ていて胸が温かくなった。豆は目が見えないというハンディキャップを持っていても普通の猫と同じように暮らしている。家の家具を少なくしたり、家中の壁に緩衝材を貼って怪我のないように気をつけている。その野原さんの優しさと猫に注ぐ愛情を見て感動してしまった。リビングのソファーに戻って、師匠と俺は野原さんと向かい合った。どうでしょうか、何か分かりましたか。野原さんは心配そうに身を乗り出した。豆はまた飼い主のそばに座っている。二人の客にどこか警戒しているのかもしれない。
そうですね。
師匠はそう言って何か考え込んだ。考え込みながら俺のスリッパの先を軽く踏みつけた。野原さんには気づかれないように。俺は何が起きたのか分からず、師匠の顔と依頼人の顔を交互に見たが、何事もないようだった。しかし、次の瞬間、視界の端に何か異変を捉えた。影だ。小さな影がリビングの奥の壁のあたりに見える。
なんだ？
ゾクリとする。目を凝らしたが、よく見えなかった。
何か心当たりは？
師匠にそう尋ねられ、依頼人は答えにくそうに視線を上下させた。
あ、いえ、その
何を言いよどんでいるのだろう。心霊現象としか思えない出来事に困惑しているのはわかるのだが、明らかに何か言葉を飲み込んでいる。師匠は質問を変えた。
失礼なことをお聞きしますが、メンタルクリニックなどにはかかられましたか。
ええ、そういうことが続いて寝不足にもなってしまって、仕事にも支障が出ていたので診察を受けましたが、何らかのストレスが原因かもしれないと言われました。
お薬は。
いえ、まだそこまででは。続くようならまた受診して様子を見るということになっていましたが。
それでまだ続いていると。野原さんは語気を強めていった。
でも聞こえたのは本当なんです。この子も聞いて驚いていましたから。
猫も。師匠と俺は揃って三毛猫の豆を見た。飼い主のすぐ横のソファーに座っているが、香箱を作ってはいなかった。どこか落ち着かない様子でキョロキョロとしている。さっき野原さんの膝にいるときは寝ているかのようにおとなしくしていたのだが、その猫の視線が壁際に向かう。小さなもやのような影がそこにあった。
見ている。
俺は緊張した。師匠は淡々とした様子で質問を続ける。
その心当たりはもしかして以前の家族では。
え？例えば先代の猫。それを聞いた瞬間、野原さんの表情が変わった。まず嬉しそうな顔に、次にこわばった顔に。
何か見えたんですか？
身を乗り出した依頼人の真剣な口調を聞いて俺は気づいた。言いにくそうにしていたのは師匠の霊感を疑っていたからだ。もし自分からひょっとして以前飼っていた猫がなどと口にしていたら、インチキ霊能者であればさも最初から分かっていたかのように振る舞ったことだろう。そうなればその後の言葉の信憑性はないに等しい。
しかし師匠はその言葉を聞く前に当たりをつけた。本物なのだ。そう思った依頼人はここぞとばかりに師匠にすがりつく。
教えてください、猫の霊が見えたんですか？
ちょっとお待ちください。まだはっきりとは申し上げられません。少し時間をください。確認したいことがあります。
その霊道といいますか、そういうものの流れがどうなっているのか、ご自宅の外を確認してきます。
師匠はそう言って立ち上がる。俺も続けて立ち上がりながら、師匠の口から霊道という言葉が出たことに戸惑っていた。あまりそんな言葉を使わない人だったからだ。
すぐ戻ります。そのままお待ちください。
野原さんを残し、師匠と俺は玄関から外に出た。
師匠。
背中に呼びかけると、しっと言って師匠は振り返り、野原家の玄関を見た。野原さんが出てきていないか確認したように見えた。
よし、少し聞き込みをするぞ。
その言葉に驚いた。
聞き込み？
今俺が感じた霊的な影に師匠は何か分かったことがあるのだろうか。師匠は2軒隣の家のチャイムを鳴らした。
はいはい。
出てきた主婦に営業スマイルで話しかける。
そこの野原さんのことで少し伺いたいことがあるのですが。
あ、私こういうものです。
はあ、あらあら。
師匠の出した更新所の名刺に主婦は興味を惹かれたようだ。
あら、野原さん、あら。
その興奮した様子を見るに、どうやら主婦は結婚相手の調査と思ったようだった。もちろん師匠はそう思わせるためにわざわざ名刺を出したのだ。隣近所でも独身の野原さんにいい話がないか世話を焼いていたのかもしれない。もちろんただのやじ馬根性かもしれないが。
野原さんね、もちろんいい人ですよ。町内会の仕事もきちんとしてくれるし、上品ですし。え、猫ちゃん？ああ、豆ちゃん目が見えないでしょう。でもとっても可愛がって本当に仲のいい家族なんですよ。野原さん、近所に野良猫がうろうろしていたら保護してあげて、里親探しを本当に一生懸命なさってるのよ。なかなかできないことよ。豆ちゃんも元捨て猫でね、保護してる時に病気か何かで目が見えなくなっちゃって、もらい手がないからってご自分で育てて。
うちで今飼ってるミーコちゃんも野原さんが保護してた猫ちゃんなのよ。少しでも協力してあげたくなっちゃって。本当野原さん優しい方よ。
話し始めるとなかなか止まらない。その後も数軒の家を回ったが、どの主婦も同じような話をしてくれた。
こんなところかな。
話を聞き疲れてため息をつきながら師匠が言った。
師匠、まずくないですか？
何が？
いや、これ野原さん噂になるでしょ、ご近所の更新所が来たって。
まあなるだろうな。
本人の耳にも入るでしょう。まずいですよ。
ちょっと考えがあるんだ。師匠ははぐらかすようにそう言うと、
さて戻るか
と依頼人の家に足を向けた。俺は後で怒られても知らないぞと思いながらついていく。ああいう温厚そうな人が怒るのは見るのがつらい。
お待たせしました。
リビングに戻った師匠と俺は待ちかねていた野原さんの向かいのソファーに座る。
それでどうでした？
前のめりになる野原さんの横にトトトッと走ってきた猫がぴょこんと飛び乗って座る。目が見えないのにどこにソファーがあるのか分かっていてジャンプもできるのだ。俺は改めて感心した。真っ暗な世界で生きていることはどんな気持ちなんだろう。どこに何があるのか、経験と記憶をたどって生きるその日々は、その心細い世界で見守ってくれて愛してくれる家族がいることはどれほど嬉しいことだろうか。温かい気持ちに包まれていると師匠がゆっくりと口を開いた。
先ほど
猫の霊が見えたかどうかと聞かれましたが、
そう言って視線を野原さんの後ろの部屋の隅に向ける。
まただ。また影が見えている。俺は緊張した。小さな影だ。一度見たからか、さっきよりも形がはっきりしてきているような気がする。
その影はゆっくりと歩いていたかと思うと、急に素早く動き、三人の座るソファーの横を走り抜けた。そして走り抜けた後で、壁にぶつかった。それを見た瞬間ゾクリとする。なんだ、何かがカチリとはまったような、モヤモヤする頭を整理する前に師匠が言った。
野原さん、今僕らが何を見ていたかお分かりでしょう。
師匠は壁にぶつかってその場でうろうろしている影を見ながら薄く笑った。
え？
依頼人は不安そうに両手を胸の前で合わせる。
あなたは目の見えないマメちゃんを本当に優しく育ててらっしゃる。マメちゃんも野原さんを頼り信じている。ペットと飼い主という関係を超えて美しい家族だと思います。しかし妙ですね。そんな美しい関係がこの家では以前にもあったようだ。
びくりとした野原さんに師匠は冷たい声で言い切る。
私にはここにいないはずの三匹の猫が見えています。その猫たちはみんな目が見えないようです。走った後頭を壁にぶつけています。この家で過去20年ほどの間に亡くなった猫たちの霊です。マメちゃんの先代や先々代の猫たちでしょうか。これは偶然ですか。
何をおっしゃるの。
固いトゲのある声が師匠を遮ろうとする。
マメちゃんは捨て猫だったそうですが、最初から目が見えなかったわけではないですね。保護されてから病気か何かで見えなくなったと、そう近所の方にはおっしゃったようですね。
ちょっとあなた。
野原さんは険しい声を出した。俺にも分かった。師匠が依頼人を断罪しようとしていることが。
目の見えない猫は外の野良猫の世界では生きていけない。この家の中で愛されないと生きていけないんです。そんな猫を飼っているあなたはどれほど満たされたでしょう。愛することに。
人は感動することで脳内麻薬ドーパミンを分泌します。その物質によってとても心地よい気持ちに包まれます。感動は心地よいものだと学習します。それによって人は無意識に、あるいは意識的にさらなる感動を求めます。僕も昔飼っていた猫を失ったことがあります。とても悲しかった。心にぽっかり穴が開いたようでした。猫の形に開いた穴は猫の形をしたものでしか埋めることができないという言葉を聞いたことがあります。それは僕には本当にその通りだと思いました。あなたはどうでしたか。
盲目の猫というとても愛おしい形に開いた穴は一体何で埋められるのか。
何を言ってるの、やめなさい。
野原さんは強く言った。しかし師匠はやめなかった。
猫に限らず動物は危害を加えられた相手を決して忘れない。でもそれは危害を加えた相手を認識していた場合です。寝ている時に薬品か何かで目をつぶせばきっと一体何が自分をひどい目に遭わせたのか混乱し怯えるでしょう。でもその怯えた猫を時間をかけて心を開かせることもきっとできる。子猫は母親に頼らないと生きていけないから。
やめて。
声に涙がこもっている。
あなたは医師の見立ての通りノイローゼだった。仕事か何かのストレスが原因の。そして窓ガラスが割れるという幻聴が聞こえた時、あなたはそれを霊現象ではないかと思った。なぜなら自分を恨んでいるかもしれない存在に心当たりがあったからです。
幻聴は続いた。家の中で影も見るようになった。
猫は死んだ後も気づかないままだろうか。自分がされたことに恨まれているのだろうか。恨まれているのかもしれない。その思いはさらなるストレスになる。思い余ってあなたは霊能者がいるという更新所に依頼をした。この現象がたちの悪い悪霊の仕業なのか、それとも猫の呪いなのか知りたかったからだ。
幻聴なんかじゃない。あんな乱暴で怖い音、この子だってそばで聞いたのよ。悪い霊よ。強くて凶暴な悪霊がいるのよ。
その喉から絞り出すような叫び声に隣にいた猫がビクッとして飛び逃げる。師匠は静かに言った。
夜中に急に窓ガラスが割れるような音がして悲鳴を上げない人はいない。そしてそばにいる人が悲鳴を上げて驚かない猫もいない。
その言葉を聞いて俺はそうかと思った。窓ガラスが割れる音に反応していたという豆は本当は飼い主の上げた悲鳴に反応したのだ。飼い主の頭の中で鳴った幻想の音などではなく。
嘘よ嘘、全部嘘よ。
そうではないことは俺にも分かった。野原さんは両手で顔を覆って涙を流している。
なんてことだ、こんなことを想像してもいなかった。
今この家で見える盲目の猫の霊は3匹です。これが全てであることを願います。そして今その猫たちはどうしているか分かりますか。
師匠は口元を少し震わせて悲しげな表情を浮かべた。
今あなたの前にいます。あなたを責める人間に敵意を示しています。今にも僕を引っかきそうな顔をしている。母親であるあなたを守っているんです。疑いもなくあなたを信じています。信じて愛している。例えようもなく美しくて残酷な光景だ。
その言葉が耳に入っているのか依頼人はおんおんと泣いていた。泣きながら違う違うとうめいていた。師匠は立ち上がりながら言った。
今あなたにできることは今の猫を愛してあげることだけです。そしてもう次の猫を作らないでください。
行くぞ。俺は師匠の背中を追いかける。うめいている野原さんを残して、それから師匠と俺は服部調査事務所に向かった。結果を報告するためだ。途中師匠に聞いた。
やりすぎじゃないですか。追い詰めすぎですよ。あれじゃ
感動は麻薬だよ。ドーパミンは麻薬そのものだからな。人生で他に代替するものがない人間にとっては同じものを求めるしかないんだ。一度踏み外した人間はあのくらいの食療法でやめられるかどうか、あとは本人の決めることだ。
師匠は猫背で歩きながらボソリと言った。
服部調査事務所の階段を上り、ドアを開けるとデスクに座っていた所長が顔を上げた。
聞きましたよ。電話がありました。
そうですか。
成功報酬はなしです。このままお帰りください。それとも何か弁解することはありますか。
いえ、ありません。
俺はうなじの毛が逆立つような気がした。
なんだよそれ。
師匠が俺の肩をつかむ。
フクロウの涙をもらい損ねたな。
そう言って笑った。
やはりあなたは彼女にはなれないようですね。
服部さんの冷たい声が俺の頭蓋骨の中をガンガンと反響する。
僕もそう思います。
師匠は静かにそう言って服部調査事務所のドアをくぐった。
なんか食ってくか。
雑居ビルの外に出た時師匠が振り返っていった。その視線の先には喫茶店ボストンの看板がある。
はい。 ボストンは1年以上前に身の笠をかぶった師匠と突撃をして以来だった。このところずっと師匠の昔話を聞いていた俺には久しぶりという感じはしない。ヒゲのマスターもどこか懐かしい気がした。店内の壁には昔の写真が飾られていた。ウェイトレスをしていた京介さんの写真もあった。そしてアリシヒの小川調査事務所の面々の写真も。師匠はずっとその写真を見つめていた。俺にはその光景がつらかった。食事を終えて外に出るとだいぶ日が落ちて夕日が赤く街を染めていた。まだ春になりきらない冷たい風が強く吹きつけてきて、安物の薄いスーツの俺は寒さでうっとうめいた。早く帰りましょう。そう言って歩き出す。繁華街から外れた通りは足早に歩く人のシルエットがまばらにあった。物寂しい光景だ。俺は歩きながら今回の依頼について考えていた。もしかなこさんだったならどう解決しただろう。師匠から聞いた話で日本刀にまつわる依頼があった。かなこさんはそこで依頼人の罪を糾弾し追い詰め、逆上した依頼人に切りつけられる羽目になった。しかし最終的に依頼人は謝罪し、依頼料は支払われ、さらにはお詫びとして高価な脇差しが送られてきた。途中までの経緯は今回の件とよく似ている。しかし結末は真逆だ。かなこさんの方はどこまで追い詰めればいいか分かっていたような結果だった。師匠はかなこさんのことを天性の人たらしと言っていた。その差もあるのかもしれない。師匠はその差を肯定的に捉えてさえいる。少し歩いたところで不意に師匠が立ち止まった。どうしたんですか。そう言って前を見るとスーツの上にファー付きのコートを羽織った男が夕暮れの道端にしゃがみ込んでいた。しゃがんで焼き鳥か何かのプラスチックの空の容器に紙パックの牛乳を注いでいる。その容器に子猫が顔を突っ込んで顔が濡れるのも構わずペロペロと舌を出して飲んでいた。お前。師匠の声色がおかしい。今日初めて聞いた。全く余裕のない声だった。顔を見ると血の気が引いている。奇遇だな、こんなところで。男は立ち上がりながら言った。そして残った牛乳を飲み干す。オールバックの髪に薄いグレーのスーツ、そして濃い青のシャツは胸元を開けている。その雰囲気は明らかに片木の人間ではなかった。30半ばくらいだろうか。整った顔立ちだったが、やや頬がこけていて切れ長で冷たい目をした男だった。松浦。師匠の昔話に出てくるヤクザの名前が浮かんだ。しかし師匠は石田とつぶやいた。そしてハッとした表情を浮かべ来た道を振り向きながら、服部かと言った。男は目を伏せてふっと軽く笑うと、偶然だと言って牛乳のパックを地面に置いた。偶然ではないのは明らかだった。男は師匠を待ち伏せていた。服部さんがこの男に知らせたのか。師匠がこのビルに来ることを知っていたのは服部さんだけだ。師匠は石田と呼んだ男と向かい合った。俺はそれを一歩引いて見ていた。男と師匠の視線が交差する。ただごとではない雰囲気に空気が張り詰めていた。お前のしたことを忘れちゃいない。押し殺した声で師匠は言った。憎悪が込められた声だった。あの時は悪かったな、殴って。静かな声で男は言った。俺はそれを聞いてその男が誰なのか分かった。戦時中の心霊写真にまつわる騒動で師匠を拉致し暴行したチンピラだ。あの時は松浦を出し抜いて単独行動を取っていたために後で仲間からけじめをつけられていたはずだ。しかし前歯が抜けていたという話だったが、
今の男には歯は揃っているようだった。わざと抜いているのかもしれないと師匠は言っていた。相手に己を侮らせ力を隠すために、その力を隠す必要がなくなり歯を再び入れたのかもしれない。そう思ってぞくりとした。
そういえば石田という名前ではなかった気がする。石田は組の名前だ。松浦が若頭補佐をしていた石田組。まさかこの男が跡目でもついたのだろうか。組長の娘を手に入れて、少なくとももうチンピラ然とした姿は想像できない。素人の俺が見る限り、裏社会で地位を築いた人間の佇まいそのものだった。
俺もウサギに殴られたからな、痛み分けだ。
ふざけるな。
師匠のただごとではない殺気に俺は怯えた。火が出るような目をしていた。殴られたことに怒っているのではない、そう感じた。俺がまだ知らない何かがあったのだ。思わず膝が震える。
代償は払ったろ。
秒と冷たい風が吹き続けている。その風が男のコートをたなびかせている。中身のない左手のスーツの袖がバタバタと揺れる。男は石腕だった。師匠は落ち着きを取り戻そうとするように深く息をついてから言った。
今さら何の用だ。
最近昔のことを思い出すんだ。何か大事なことを忘れてるんじゃないか、つけてないけじめがあるんじゃないかってな。あの探偵事務所の女と松浦が死んだ時、俺には何が起こっていたのかわからなかった。今でもわからない。わかりたいとも思わない。男の目は暗く海のように静かだ。
あの女と松浦をやったのは誰だ。
こんなやつだったのか。俺は恐ろしい男の前にいるということをひしひしと感じた。師匠はなぜあの目をにらみ返せるのだろう。
それを知ってどうするんだお前が。
師匠の声がかすかに震えている。憎しみを抑えようとしているようだった。いや、憎しみだけはない。何かを恐れる感情もそこにはにじんでいるような気がした。
さあどうしたいんだろうな俺は。ただ俺にはそれがつけてないけじめってやつに見えるんだよ。
そいつももう死んだよ。終わったんだ。全部終わったことだ。
師匠は吐き捨てるように言った。男は薄く笑って師匠から目をそらした。そして何かを受け取ろうとするように残った手のひらを広げて空を見上げた。迫ってくる夕闇が絨毯のような雲を飲み込んでいく空を。
俺にはそう思えないな。見ろよ、不吉な空だ。
そう言って暗い瞳に夕日の赤を一滴浮かべた。以上、師匠シリーズより猫という題名の話でございました。